国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆様こんばんは。朝日大学放送局の時間がやってまいりました。安さん、朝日祭楽しかったね。
そうだね。僕は茶道部として参加していたから、お客さんにたくさんお抹茶を立てられて楽しかったよ。
へえ、僕が顔出した時も安さんは真剣にお抹茶を作っていたしね。
ずっち、抹茶は作るじゃなくて立てるだよ、間違いないで。
ごめん。
そういえばずっちは朝日祭では何をしてたの？
それはエンディングで話すよ。ヤスさんのプロ根性にビビり気味な法学部2年のツッチーと、
抹茶の泡はきめ細やく立てるのがモットー、法学部2年のヤスさんでお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の法ではなく法律の法と書きます。法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？
また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今日の質問はラジオネーム秋尾さんからです。以前この番組で雑誌の QR コードを読み取った際に本を購入させられたことに関する質問があったかと思いますが、今日は本屋としての質問です。私は小さな書店を経営しています。最近サービスの一環として座り読みができるよう椅子を設置しました。ところが高齢のお客様なのですが、開店と同時にお店に現れ、昼食を挟んで閉店まで店の本を順番に座り読みし続けます。せっかく設置した座り読み用の椅子なのに、そのお客様が独占し続けていて、あまり意味がありません。そこでお客様に対しそのことを注視したところ、客に対してその口の利き方は何だ、本を買うかもしれないからというのに失礼だ、訴えてやると言われました。その後も毎日そのお客は通ってきますが、一向に本を買う様子はありません。強く注意したいのですが、訴えてやるとの言葉が気になって注意ができません。このような場合、諦めるしかないのでしょうか、教えてくださいという質問です。本日は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生にお越しいただきました。小森先生、こんばんは。
こんばんは。
本日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて今回の質問ですが、ご質問者さんはこの困ったお客様に対してどのようなことができますか？
はい、まず今回の相談のように、本屋さんが本を売る、お客さんが本を買うという経済取引ですけれども、これはその本について当事者間で売買をしているというのが法的な意味になります。本屋さんの場合は自動車や不動産の売買と異なって、売買契約の成立と売買目的物の交付、売買代金の支払いが同時に行われているため、法的な意味を意識しにくいかもしれません。
はい、
しかしスーパーやコンビニにおける買い物と同様に、本屋さんでも売買契約が成立しているんです。
はい、
さて今回のご質問ですが、売り主である本屋さんが買い主であるお客さんに店の出入りをお断りすることが可能かどうかという質問です。
はい、
今この質問に回答するにあたっては、本屋さんがお客さんに本を売るか否かの決定する自由を有するかどうかという観点から検討してみたいと思います。
はい、
この点民間における私人同士の売買では契約自由の原則というとても大切な法原則があります。
はい、
これは民と民との関係においては自分のことは自分で決められるという私的自治の原則が存在するので、契約の締結場面においても、例えば契約を締結するかしないか、契約する締結するとしてどのような内容にするか、あるいは誰といつ契約するかというあらゆる内容が当事者の自由に委ねられているということが原則とされていることを意味します。
はい、
契約自由の原則の例外としては、例えば電気事業者やガス事業者のように民間事業者であっても公共的な性格があって契約の締結を拒めないという場合とか、あるいは借地借家法とか消費者契約法のように契約当事者に交渉力の格差とか情報の格差があって弱者を保護する場合には、その法律に違反するような行為をしたとしても無効となるという場合が挙げられるくらいです。
はい、
そしてご相談に戻りますけれども、書店で本を売るかどうかという場面であり、民間同士で売買契約が締結される場面ですから、
はい、
先ほどご説明した契約自由の原則がまさに妥当する場面です。ですから相談者の方にはそのお客さんであるおじいちゃん、まあ、今回の場合はあのお客さんと呼ぶかどうかという疑問がありますけれども、その方に対して本を売るか売らないかという自由があります。したがってその前提としてそのお客さんに書店内への出入りを認めるかどうかという自由も有していることになります。ですから今回の相談の答えとしては、そのお客さんの来店を拒否できるということになります。
はい、では座り読みできるスペースを店側が設置していたのに、それを理由に出入りを断られたりすることは納得できないお客様がいると思うんですけれども、その時はどうすればいいんですか？
はい、確かに、この小さなスペースを設けたのは本屋であることをアピールするという狙いがあると思います。ただ書店の経営にとって、最も大切な部分である、やはりお客さんに本を購入してもらうことへつながるサービスであるということが基本にあると思います。
はい、
だから、まあ、公共の図書館とは全く違うということですね。
ということで今週は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生に回答していただきました。小森先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事案あるいは刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
どんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。
マホは？
うん、刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留および科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え？好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
映画で考える法律問題。このコーナーは今世に出回っている数多くの映画の中から法律に関係するまたは法律問題の映画をピックアップしてリスナーの皆様に紹介するコーナーです。この放送を聞いてリスナーの皆様が法律問題について少しでも興味や関心を持ってくれたら僕たちはとても嬉しいです。安さん、今回取り上げる映画はペリカン文書だよ。
ペリカン文書、なんか面白いタイトルだね。環境問題の映画？
この映画は最高裁判所判事が暗殺されるところから始まるんだ。
へえ、そうなんだ。
それでこの最高裁判所判事が殺されたことは全くの謎で、この事件の謎に興味を持った法学部の女子大生がこの事件について調べていくんだ。そしてある仮説を立てレポートとして大学の教授に提出します。そのレポートはなんと教授の友人の FBI 職員に渡り、24時間もしないうちに FBI 長官やCIA 長官、さらには大統領補佐官、そしてなんと大統領の手にも渡ってしまいました。なぜ1階の女子大生が書いたレポートが大統領のところまで渡ったかというと、女子大生が書いたレポートの内容が偶然にも政界の暗部をついていたために、国家規模の陰謀に女子大生が巻き込まれていくというストーリーです。
すごいストーリーだな。普通の女子大生が書いたレポートがまさか大統領に渡るなんて。それで今回はこの映画からどんなことを取り上げるの？
はい、今回の映画では訴訟を有利にするために最高裁判所の判事が殺害されてしまいました。裁判の訴訟を有利にするために最高裁判所判事を殺害するということは法治国家の根底を揺るがすものといえます。
我々に有利に評決しないと殺すぞと脅しているようなものだよね。じゃあ日本で法治国家の根底を揺るがすような事件はどんなのがあったの？
今回の映画とは違い人は死にませんが、有名になったのは障害者郵便制度悪用事件かな。
障害者郵便制度悪用事件、どんな事件だった？
この事件は障害者団体とされる団体が障害者割引制度の不正利用をし、厚生労働省の局長がその事件に関与などがあったとして摘発された事件だよ。
なんか聞いたことあるようなないような。
この事件の中で検察は倉庫の偽装を行い、さらに脅迫的な取り調べをしたこともあり、検察に対する国民の信頼を損ねたことが問題として挙げられるね。
あー、思い出した。確か捜査をしている検察の筋書きに合わせて証拠を改ざんや偽装した事件だったよね。
そうだよ、検察が証拠の改ざんなんかしたら国民の刑事司法への信頼を根底から揺さぶられることになります。国民が法律を守ることで保たれている今の治安も危なくなってしまうよ。今後こんなことがないように検察にはしっかりと捜査をしていってほしいね。
そうだね。そういえばなんで映画のタイトルがペリカン文書っていうの？
それは最高裁判所判事が殺害された事件の裏にはペリカンなどの野鳥が生息する湿地帯開発計画の訴訟問題があり、そのことをもじってレポートのことをペリカン文書と言ったんだよ。
へえ、なんか面白いね。
はい、ということで今回は映画ペリカン文書から法治国家の根底を揺るがした事件について取り上げてみました。リスナーの皆様も興味がありましたらぜひペリカン文書を見てみてくださいね。ということで以上、映画で考える法律問題でした。
さて、次はやっさんのコーナー、必聴義務の事件簿。今週も始まりました、必聴義務の事件簿。このコーナーでは義務で起こった事件や事故、または義務が関係している事件などについて報道から得られた情報を独自の観点からコメントしていきます。
やっさん、今回はどんな記事を紹介してくれるの？
今回は産業廃棄物不法投棄の裁判について話します。
不法投棄か、どんな事案だったの？
これは岐阜市椿洞の産業廃棄物不法投棄問題に絡んでいて、岐阜市が中間処理業者全焼と経営者ら6人に汚染土壌調査費などおよそ3億6370万円の損害賠償を求めたという事案だよ。
以前から話題になってる事件だよね。ところで不法投棄された量はどのくらいなの？
全焼は1986年頃から2004年3月頃までおよそ18年間にわたり、廃プラスチック類などの産業廃棄物およそ75万3000立方メートルを不法投棄してたんだよ。
75万立方メートルと言われてもいまいち想像がつかないな。それでこの裁判の判決はどうなったの？
本判決で裁判長は、被告人は答弁書やその他の準備書面を提出しておらず、請求原因事実を争わないものとするとして、岐阜市側の主張を全面的に認めました。判決を受けた岐阜市長は、引き続き債権回収に努めていきたいと語りました。
そういえばその産業廃棄物の処理はどうなっているの？
産業廃棄物からは熱を発しているから、2011年11月までは消火作業を続け、2012年1月からは掘削を始める予定みたいだよ。
そうなんだ。今熱を発しているって言ったけど、産業廃棄物の温度はどうなっているの？
産業廃棄物の温度はおよそ70度に達しているので、直径およそ90ミリ、最長30メートルのパイプをおよそ960本打ち込み、それぞれに毎分およそ200リットルの水を注いで、温度を30度までに下げるという作業を実施しています。
結構手間のかかる作業だね。
あと、産業廃棄物処理法、正式名称は廃棄物の処理および清掃に関する法律について調べてみたんだけど、どういう法律か知ってる？
名前だけは知ってるけど、例えばどんな規定があるの？
例を挙げてみると、産業廃棄物処理法の11条から13条までは産業廃棄物の処理についての規定があるんだけど、特に12条は6つの枝条文があるから、かなり規定が細かいんだよ。また多くの条文には何々しなければならないという文言になっているから、義務的な規定が多いよ。
枝条文があるということは、それだけ規定を厳しくしたということなんだね。
皆さんは不法投棄についてはどうお考えでしょうか？メディアで取り上げておりましたが、2011年4月からの地デジ移行の影響で、ブラウン管テレビの不法投棄が増加しています。確かに一般廃棄物以外の処理は手続きなどが面倒ですが、やはりゴミの処理は徹底していくべきだと思います。さて、今回は産業廃棄物不法投棄裁判について取り上げてみました。以上、必聴岐阜の事件簿でした。また次回も聞いてくださいね。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学科の大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学科の情報です。朝日大学の大学院には法学研究科、経営学研究科、私学研究科の3つの研究科があり、それぞれ博士課程まで設置しています。その中で大学院経営学研究科は情報管理学専攻であり、情報分野を中心として教育研究活動を行っています。今回は情報分野を主な教育研究対象としている朝日大学大学院経営学研究科が主催する講演会、仮想化する情報通信ネットワーク、震災の教訓から学ぶ新しい情報通信ネットワークの基盤技術についてご案内します。
この3月に起きた東日本大震災で 電話などの通信や交通は甚大な被害を受けました。特に情報通信ネットワークは基地局が流されてしまうなど、これまでに想定されなかった被害に遭い、復旧までに大変な時間がかかりました。そこで情報通信分野では、震災を教訓にして災害に負けない、また想定外の被害へ迅速に対応できるネットワークを作るような検討が進められています。その一つが仮想化です。仮想化の特徴は、いつでも好きな時に好きなサービスや通信資源が自由に利用できることで、例えばパソコンなどの物理的なものが不要になります。この技術を使えば、災害でサーバーやパソコンが壊れてしまっても、あるいはネットワークがなくなってしまっても、復旧することが可能となります。この講演会では、ネットワーク仮想化の技術を分かりやすく説明し、これからの情報通信ネットワークの未来像についてご紹介します。受講料は無料で、どなたでもお聞きいただけます。開催日時は2011年11月24日木曜日午後4時45分から午後5時45分までの予定です。開催場所は朝日大学5号館内講義室です。講師は情報管理学博士で朝日大学大学院経営学研究科および朝日大学経営学部准教授の矢守京子先生がご担当されます。
なお、この講演会について詳しくお知りになりたい方は、電話番号 058-329-1077 朝日大学学士科研究科担当までお問い合わせください。朝日大学大学院経営学研究科からの講演会のお知らせでした。以上、朝日ナウのコーナーでした。土は朝日祭は何してたの？
劇団朝日の活動で裁判劇をしていたよ。
へえ。ちなみに土は何の役やったの？
公平に判決を下す裁判長役だよ。
土は他の役の方が敵役なんじゃない？
ん？例えば？
ミスターブルックスみたいな犯人役とか。
僕は二重人格の殺人機械。自由もなぜか今は怖いんだ。僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も含む桜、愛を称えるながら川、その流れ。さて、この番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/または朝日大学放送局法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは劇団朝日でも絶賛活躍中、法学部2年のツッチーと
茶道を極める法学部2年のヤスさんでした。それでは
また来週。
を背に受けながら